瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事熟成を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち大学女子大学大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
今回は企業編。メンバーは、MC を私大河内由佳、吉田穂乃香、そしてミキサーディレクターは藤島彩乃でお送りいたします。千藤さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
単純な興味やねんけど、はい、今ご時世あんま外出すんないう感じじゃないですか、はい、皆さんどんな風に生活してるんですか。
やっぱりスマホを見て、パソコンをいじって、まあ、今ちょっと就活時期なんでエントリーシート書いて、みたいな感じです。
あんまお出かけはしない方
向で。あんまりしないです、
ね、私今日2週間ぶりくらいに外に出ました。
2週間もこうしてるの、家に。でそれは何、健康な状態で。
健康な状態、もちろん健康な状態で、ま、なんかイベント、行こうと思ってたイベントもなくなってしまったりして、なんか就活のイベントも全部潰れてしまったので、結局予定がなくて家にいる羽目になってしまったというか。
かわいそうといえばかわいそう。
全く予定なくなった。
2週間何やってんの、家の中で。
アマゾンプライムです。
アマゾンプライムで何を見るんですか。
私アニメ結構好きで、アニメを一気見して、ちょっとまったり過ごしながらも
ね、一気見ね、はい、なるほど、それはいい時間の使い方かも分かれん、普段できへんもんね、なかなか。
そうなんですよ、全部見れるから、もうあーって作品の世界に入れるんで、
何を見張るの。昨今の女子大生は
言っちゃっていいんですかね。
あかんことない。
鬼滅の刃とか。
やっぱり鬼滅の刃がすごい人気やな。ねえ、僕は少年ジャンプの雑誌の方では読んでますね。アニメはちょっと見とらんけど、
だいぶ大詰めですよね、本誌の方は。なんか
そうそう、
ストーリーが。
ジャンプは読んでんの。
ジャンプは読んでないんですけど、単行本で読んでおります。
なるほど、はい、ということは今どこまで行ったか知らんわけやな。
言わないでください。
終わったらしゃべろ。言うたろ。こと言うとるけど、吉田さんはどんな。
私は、アマゾンプライムですか。
いや、プライムに限らず、どんな生活。
プライムは、ちょっと昔のギャグドラマみたいなのを見てました。ほうほうほうほ
う。
この前は
プライム見てない時はどんな生活してるんですか。
プライム見てない時は YouTube でひたすら動画を漁ってます、
あー、なるほど。お料理とかはあんまりしない。
あ、手伝いはします。
手伝いはします。
偉い。
そうですか。まあ、有意義に時間使ってほしいなと思うけど、はい、画面ばっか見てんなよって今聞いたと思いました。
は
い、
ありがとうございます。
いえいえ。では、まあ、今日の本題いきましょう。はい、今回はどういったところを、
は
い、
今回は、定型名古屋人形聖子さん。
定型名古屋人形聖子、名古屋人形聖子さん、
はい、を取材させていただきました。定型名古屋人形さんは、という名前を聞いたことありますか。
いや、ないです。
瀬戸で古くから陶器を作っている会社さんで、レース人形が有名な会社です。
レース人形。
はい、
待って陶器の会社なんでしょ。
そうですね、
なんでレースな
と思って今日レース人形の写真をご用意したんですけど、ちょっときね、リスナーの方にはちょっと伝わらないので口頭で説明いたしますと、陶器の人形が衣装を着てると思うんですよ。
そうやな、だから、陶器の人形にレースの着物を着してるわけでしょ。
はい、このレースが、ぜひ、そのレース人形で検索していただきたいんですけど、このレース衣装のレースの部分がもうレースじゃなくて陶器でできてるんですよ。
え、
この
これ陶器なの。
はい、
もうすごい。うぜやん、絶対だって質感から何から全部無駄やん、
ね、思いますよね、がしかしできてるんですよ、陶器で。
へ、
はい、
どうやって作るんやろ、分からへんこれ。
ちょっと後ほどね、はい、説明してまいりますので、はい、定型名古屋人形さんの会社のまず由来を紹介したいんですけど、2005年に愛知で万博が行われた際に、愛知県知事から 陶器の人形を依頼されたことがきっかけで名古屋人形が作られ、その後、会社名を変更するときに名古屋人形製陶という名前になったそうです、うん、はい、
実際に当時作られた名古屋人形を見せていただきましたんですけど、うん、あの着物を着てる人形の、うん、だったんですけど、うん、一つ一つのパーツがもう細かくて、うん、ですごい綺麗なんですけど、うん、もう技術がすごいなという印象で、
うん、
でしたね、
はい、
どんな風に作るんやろこれを、
はい、そして、はい、冒頭で紹介したレース人形なんですけど、うん、日本国内でレース人形を作っているのが提携名古屋人形さんを含め2社しかなくて、うん、とても貴重な技術に今なっているそうです。で陶器はすべて手作業で作られておりまして、うん、何名かの職人さんが一つの作品が、成功するまで、失礼しました、一つの商品が完成するまでに関わっているそうです。
日本国内で2社しかないんですか。
はい、
あ、これ TK で定型なのか、
はい、あ、そうですね、はい、
小室哲哉の TK。 うーん、でその見学した時どんな感じでした。
そうです、うん、で作業工程が5つほどあるんですけど、うん、型に泥を入れる鋳込み、
はい、
でバリという型を外した周りにつく、
うんうん、あの片焼きせんべいの鉢みたいな、ね、
を整えて組み立てをする仕上げ、
はい、
で生地を焼く前の下絵付け、
うん、
で1回焼いた後の上絵付けで最後に焼くという5つの工程があります、
うん、
でこの全てが職人さんによる手作業のため、
うん、
一つ一つの商品を作るのに早くて2ヶ月ほどかかるそうです、う
ん、それはお人形を作る工程でしょ。
そうです、
ね、このレースの部分はその工程の中に入ってるの。
レースは、うん、まあいろいろ商品がありまして、レースだけじゃないんですけど、うん、そのレース人形もあるし、あるんですけど、うん、なんか置物とか、
うん、普通ね、
陶器の置物も、
はい、で基本的なその陶器 の、 商品が2ヶ月ぐらいはかかる、
うんうんうん、かかると、はい、うん、
はい、感じです、
うん、でこのレース人形に関して言うと、じゃあそのレースの部分では2ヶ月以上かかってくるわけ。この
そうですね、
そうですね、なんか一番大変、
そうですね、もう細かい、
細かいので、
もう一つ一つそのレースを当てていくというか、うん、
レースを当てていく、
レースの上 に、
にその泥を、
レースの布にね、
はい、はい、布に泥を塗っていく作業もありますし、やっぱ繊細なので、
うん、なるほど、分かった、うん、お人形さんの肩の上にそのレースを巻いて、はい、レースの布のレースを巻いて、そこに泥を乗せていって一緒に焼くんや、
うん、
そんなレースの部分が焼けてしまうって、うん、型として、
型として、はい、
陶器の形の、
陶器の形に残るんですよ。
はあ、すごい作業、はい、日本やな。
いやー、
すごいですよね、
すごいですよね、
うん、社長さんはその作っていく上での魅力みたいなことはなんか語ってました。
はい、はい、社長さんにもお話を伺ったんですけど、うん、この陶器の魅力の一つに個性があることだとおっしゃっておりました、
うん、
特にこのレース人形などのことをノベルティと言ってるんですけど、うん、このノベルティの目や口はその職人さんの手で一つ一つ丁寧に色付けされてるので、うん、同じ商品といっても一つとして同じ顔が出来上がらない商品になってます。機械では出せない違いが一点物の良さではないかとおっしゃっておりました。
ということはもう金額以上の価値をあるということやね。
そうですね、
わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、でそろそろお別れの時間になりました。毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回のメンバーは MC を私、吉田ほのか、大河内ゆか、ミキサーディレクターは藤島彩乃でお送りしました。そして千藤さん、ありがとうございました。
あ、こちらこそ
ありがとうございます。
ございます。
はい、今回の取材の様子を私たち後藤ゼミの3年生のインスタグラムに投稿いたします。GOGO2BUZZ で検索してみてください。 GOGO2BUZZ です。
次回のキャリレポでは実際に職人さんに聞いた話を交えてお話ししたいなと思います。楽しみに。
ありがとうございました。